ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、今回はですね、いろいろと7月起きて、なんていうんですかね、物事が良かったり悪かったりっていう意味で加速している月なので、はい、やっぱり今、うまくね、言ってる方たちはとってもいいと思うんですけども、ネガティブにハマっちゃってる人たちって結構とことんハマってる方が多いんじゃないかなと思いますので、
はい。
このネガティブをなんていうのかな、ハマってしまう原因、で、この原因が分かったら抜け方が分かるので、
はい。
これをね、ちょっと、ご紹介して、ぜひ、ハマっているネガティブな状態からね、早く抜けていただけたらいいなと思って、今日その話をしたいと思います。
はい。いいですね。
いいですか？
うん。
はい。実はですね、ネガティブにハマってしまう人の特徴って、めっちゃシンプルなんですけど、一つ、で、もう、要はね、ネガティブなことばっかり考えてるからなんですよ。
うん、はい。
で、例えばなんかあることを思いつくか、ある現象を見たときに、やっぱりそれをポジティブに捉える人と、ネガティブに思ってしまう人、あるいはそこからネガティブな発想をしていく人、ってあると思うんですね。で、はい、そのポジティブな発想をする人っていうのは常に、見た瞬間、ネガティブに捉えたとしても、ポジティブの切り替えが、ポジティブへの切り替えが早いので、割と長時間引きずらないんですよね。
はい。
だけれども、ネガティブな発想をしてしまう人とか、ネガティブに捉えてしまう人っていうのは、長時間続くんですよ。はい、ネガティブ感情が、なので、続々とネガティブなことがやってくるんです、その後。思考の中にね。
はい、
で、この思考がずっとネガティブで長時間いると、ネガティブ引き寄せが始まってくるんですよ。
ああ、一番嫌なパターンですよね。
そう。で、じゃあね、具体的にまず、どんなことかっていうと、この間たまたまね、受講生さんというか、その中で、お題を出して、引き寄せゲームみたいなのやったんですけど、
はい。
羽とか、例えば風船とかね、何でもいいんです。適当にあるもの。アイスでもいいし、それをイメージして、どのくらいで引き寄せられるかっていう、ゲームをしたんですね。
はい。
で、その時に、ある方が、羽と、言ったときに、ある方は、天使の羽とじゃないですけれども、鳥の羽みたいな、ふわーっとした感じとか、はい、で、私は羽毛みたいなね、はい、ああいうフェザーみたいな、ダウンとか、ああいうような柔らかくて白くて、みたいな、あと天使をイメージしたりとかしてたんです。
はい。
で、そしたら、もう一人の方が、なんか、羽を見ると、この鳥は、痛くなかったんだろうか、羽が抜けてとか、
へえ。
あとは、でも、その時私が羽抜けるってことは、髪の毛が抜けるのと同じで、いらなくなったからね、抜けるから大丈夫なんじゃないのっていう話をしたら、いや、でも、もしかしたら猫に襲われて、格闘の末羽が抜けたのかもしれないって思っちゃうんですって言ったんです。
はい。
で、その発想に驚いて、驚きますよね。すごい豊かなネガティブ発想みたいな。
はい。そこまで思いつかなかったから、私も。
そうなんですよね。
そう。
で、こういうことなんです。ある事柄から、どんどんネガティブな発想をイメージしてしまう。っていうのが、これをやってる人は、やっぱりね、気持ちの切り替えが難しいんですよ。でね、なぜこれが起きるかっていうと、 これも引き寄せなんですけれども、エイブラハムっていう存在をね、ダウンロードというか、チャネリングして、そのメッセージをダウンロードしている、エスター・ヒックスさんっていう方がいらっしゃるんですけども、まあ、エイブラハムの法則とかっていうので有名な引き寄せの法則ってこの方が提唱したんですけれども、エイブラハムの言ってることをダウンロードして、この方が本を書いて、まあ、広まったことなんですけれども、エイブラハムが言ってることなんですけれど、17秒のプランクタイムって、前もちょっとご紹介したんですけれども、17秒間同じことを考えてると、次から次へとそれの引き寄せが、思考の引き寄せが起きるんです。で、今はね、もう2021年あたりから17秒ではなくて14秒ぐらいに縮まってるそうなんです、この引き寄せのタイムが。多分ね、もう11秒ぐらいになってると思うんですよね、今の2024年だったら。10秒とか。だから、10秒間ネガティブなことをずっと思い続けてると、次にまたネガティブな発想が出てくるんです。例えば、あ、かわいそうって思ったら、10秒間ずっとかわいそう、かわいそう、かわいそうだな、これ、羽とかって思ってると、もしかしたら猫に襲われたんじゃないかとか、例えば、これでこの鳥は、痛い思いして大丈夫だろうかとかって、どんどんどんどん、そのネガティブなことを発想していっちゃうんですよ。
いや、ちょっと怖いですよね。変な方に使っちゃうと。
なので、これね、これもエイブラハムがよく言ってることなんですけれども、最初の初動でこれを止めるのは簡単なんです。初動、つまり考え始めてから数秒、あるいは最初の時点で、10秒、20秒ぐらいで。でも、これをずっと考え続けて、1分、2分、3分ってずっと同じことを考えてると、この勢いが増してくるんです。ネガティブな勢いが。車がね、坂道の上から落ち始めたとき、最初はブレーキが外れちゃってね、そのままなんか下り始めたときって、最初だったら止められるじゃないですか。でも、これがブワーって坂道の途中まで行ってしまうと勢いがついて、とてもじゃないけど止めたら自分が体がね、粉々になっちゃうぐらいの勢いになりますよね。これと同じで、ネガティブなこととかも考え続けると止まらなくなるんですよ。
ああ、そうですよ
そう
ね。
なな
ん
んで
か
すよ。
想像つく。
だから、最初に止めるのがポイントなんです。だから、まあ、これだとね、17秒のプランクタイムって言ってるの、今14秒以下だと思うので、考え始めたら、あ、やめようって言って、全然違うこと、歌を歌ってもいいし、全く違うことを考える。気分のいいこと。っていう癖をつけていくと、ネガティブな発想っていうのが、止まる。そうすると、ネガティブ引き寄せが起きなくなってく
ただなんか思ったのが、そういうネガティブな発想をしてる人は、自分はネガティブって思ってないですよね。
その通りなんですよ、ちなみさん、さすが。そうなんですよ。なので、他人の意見聞いてくださいっていう、セッションを受けてくだ
ね。
さいって。
そうですよね。だって
そうな
その羽
の。
の人だって多分普通に思ったと思うんですよね。
そうなんですよ。それで、だから普通のことなんですよ。で、それで私がそれはすごいねっていう話をしたときに、これ、やっぱりいつもこういうことを考えるんですって。
だからそこで気づけば、自分はちょっとそういう方に考えちゃうって、気づけばいいけど、気づかないとね。
そうなんです。で、もちろんね、その方も今は練習してるので、自分にね、気づけるようになって、それがこう、止まるようになったっていうか、だいぶ、もう気づきがすごい深まってきてるので、だから気づきはね、深めることはできるんですよ。ただ、最初はね、教えてもらわないとわからない。それがネガティブだってことに。でね、ただ特徴があって、優しい人は、このネガティブ発想になりやすくて、優しいって言っても、かわいそうって人のことを思うような優しさっていうか、これまあ、本当のこと言うこと優しいわけじゃないんですけど、 自分のね、痛みと共感しちゃうんです。だから心の痛みがある人って、他人に自分と同じ痛みがあると、やっぱりそこに、まあこれは優しさですけれども、共感してしまって、その優しさからネガティブな発想に行ってしまうんですよね。こんなこと言われて、こう思ってるんじゃないか、ああ思ってるんじゃないか、ああ苦しいんじゃないかとか、その苦しい発想に行ってしまうんですけれども、あとはかわいそう、助けてあげたいとか、なんとかしてあげたいっていう人は、もうね、ネガティブ探ししてるんですよ、常に。意識がもうネガティブに行っちゃってるので、なかなか自分のネガティブ発想に気づきにくいんですよ。で、これはね、見捨てろって言ってるんじゃなくて、この見つけることが悪いって言ってるのではなくて、これ才能なので、で、自分の痛みで、ただ痛みを乗り越えた人、自分の痛みを、その人は同じ痛みを見てる人を見つけたとしても、その人にかわいそうって思わないんですよ。乗り越えてない人はかわいそうって思うの。なぜならば、乗り越えた人って乗り越えられるって思うから、こうしたらいいのにっていう発想になるんですよね。
なるほどね。
そう。あ、こうすればよくなるっていうのが思いつくので、何気なく、さりげなくそういう提案をしたりとか、そういうサポートができるんですけれど、痛みを乗り越えてない人は同情しちゃって終わっちゃうんですよね。
そうですね。
そう。でね、
ありますね。
そう。同情ほどいらないものはないので 同情ほど、なんていうのかな、余計なものというか、すんごい嫌な、ね、エネルギーを送ることになるので、相手をより余計こう、とどめちゃうんですよね、その場に。ネガティブな。同情っていうのはその人と同じ周波数になるっていうことなので、相手に対して同じような低いエネルギーを送るんですよ。かわいそうっていうのは、ベースに何があるかっていうと、その人はダメだって見てるってことなんですよね。ダメだからかわいそう。でも、かわいそうと思わない人っていうのは、あ、これ乗り越えられるし、この人にはその乗り越えるパワーがあるっていう信頼があるので、かわいそうっていう発想ができないんですよ。応援したくなる。だから、応援のエネルギーはいいんですけど、同情のエネルギーとか、心配っていうのはもう何回も言いますけど、やめてほしい。心配するなら、応援してって。昔言った。
そう、言われましたね。ちょっと思い出してきました。
そうですよ。同情するなら金をくれって当たり前ですか？ あれ、同情するならして、本当応援してみたいな。まだ金の方がいいですよ。
そうか、それぐらいだから同情とか心配は、もう本当に低いエネルギーっていうことなんです
そうなんです。そして何よりも同情している人が、
ね。
それを感じちゃってるわけですよ。低い周波数を。だから、かわいそうと思った人も低い周波数に引っ張られてることになるので、まあ、相手にも良くないし、自分に一番良くない。そう。なので、対応策は、結局ネガティブ、同情してるなとか、かわいそうと思ったなって思ったら、まずはね、それが優しさじゃないってことに気づくことですよね。優しいと、いいことだと思、わからないで、いいことだと思っているのでやってると思うんです、皆さん。でも、それはいいことじゃないってことをまず知ること。じゃあ何がいいことかって言ったら、応援してあげること。その人の本当の力を信じてあげること。もっと内側のパワーを見てあげることなので、そうすると、同情している人も切り替えられるし。
そうですね。
そうなんですよ。同情ってね、多分ね、これは洗脳ですよね。うまーくごまかされた。いいって教わるじゃないですか。思いやりがある人みたいな。これはね、もう絶対にネガティブな洗脳ですね。
私でもなんか自分がちょっと嫌なことがあって話して、相手に話して、で、相手の人がかわいそう、同情してくれるとするじゃないですか。そうすると、すっごい嫌なんですよ。
でしょ？だから感じてるんですよ。
だ
食べ
から、
る方はそう思うんですよ。
なんか、同情して欲しかったかもしれない。それで話し始めたのかもしれないけど、思った通り同情してくれたとしたら、逆にそれがすごい嫌だっていうか、
そうなんですよ。同情じゃなくて共感はするといいと思うんです。共感と同情って違うんですよ。
どう違うんですか？
同情って、要は私の解釈ですけれども、同情っていうのは情ってあるので感情が入るわけですよね。だから自分がそのまま、なんていうのかな、同じ周波数になることを私は同情と定義していて、でも共感っていうのは、その人が言ってることをそのままそうだったんだねって、ただ受け取るだけ。そういうことがあったんだ。それは大変だったねって。でも、実は気持ちの中では全然落ちてないんです。
そっか、違うんですね、そ
た
こ
だ
が
そうだっ
ね。
たね。でも、あなたにはそれを変えるパワーあるよね。でも、その時は大変だったんだね。そういう気持ちを持ったんだねっていうのを、だからビューネ君ですよ。
なるほ
ビュー
ど。
ネ君状態は共感です。
そっかそっか。
これが
全然
私
違
の
い
中
ま
の
すね。
ね、そう定義ですけれども、そうすると、多分ちなみさんも共感して欲しかっただけなんですよ。
あ、そうですね。なるほど、すごい納得した。
そうなんですよ。で、こ
同
こで
情
ね、
されたから嫌だったんだ。
そうで、しかもここで、そんなことないよって言われると嫌なんですよ。できない
そう、難しいところですけどね。
まずは自分が投げたボールを受け取ってほしいんです。で、受け取った状態を共感。でも同情ってそれを見て、こんなひどいボールなの、あなたも投げたボールはって、こういうことになるのが私の言う共感で、共感っていうか、じゃあ同情
同情。
で、そうよねって。これね、なんで嫌かっていうと、同情するときっていうのは、その受け取った、同情している人の感情が出て、になるんですよ。だから、同情してる人が過去体験した自分の痛みに浸ってる状態なんですよ。だから、全然、自分、なんていうのかな。相手のことを考えてるんじゃなくて、自分に浸ってるんです。それがわかるし、そんなネガティブなエネルギーを放ってるの欲しくないわけですよ。だって、なんで話したか、辛いことを相手が話したかって言ったら、抜けたいから話してるわけですよ。なのに、さらに引きずり下ろすようになっちゃないけど。
そうか。
だから、同情っていうのは、相手のことを思ってるようで、自分に浸ってる行為なので、だから、相手は、なんかあんまりいい感じがしない。
なるほど
同情された人は
ね。
ね、いい気がしない。
そういうことか。
だから、まずは、相手の言葉を受け取ってあげて、そっか、そうだったんだね、それは大変だったね、その時はって。言って、その後でも大丈夫だよって。これを相手に言うのと自分に言うのも全く同じで、だから自分がネガティブな発想が出てきた時に、あ、そっか、私はこういう発想したんだなって、そのままビューネックで受け取る。で、そこから全く違うことを考える。もうね、全然違うことを考えるといいです。そのことで気持ちは切り替えにくいんですよね。だ
なるほ
から、
ど。
それこそ、食べ物の話ばっかですけど、今日何ケーキ食べようかなとか、何美味しいもの食べようかなとか、あと空を見てもいいし、あと素敵なね、旅行先の写真を見てもいいし、そうやって気分を切り替えて、そうすると、ここで17秒経てば、17秒以上経てば、今度ポジティブな引き寄せが始まってくるので、プランクタイムで。そうするとポジティブな勢いを増していったらポジティブになれるので、この状態でもう一度ネガティブなことを見てみると、感覚がね、ちょっと違ったり、見方が違ってくるんですよね。
ね、結構簡単に変えられるってことですね。
そうです、そうです。
わかりました。
なのでね、ぜひ、同情せずに。
本当ですね。
ね、相手、自分も含めて、可能性を信頼するっていうね。なので、心配と本当ね、同情はやめてほしいと思います。
気をつけましょ
そう、私もね、本当、親から心配されるのもすっごい嫌で。
わかります。親ってすぐ心配しますもんね、子供
そう、
の
だ
こ
から、
とをね。
そう、だから年中私も、もう心配いらないから応援してくれるって母親によく言ってました。
本当ですね。それはすごいあります。
でね、言い続けると変わるんですよ。言わなくなるの。親も。
あ、そうなんですね。
そう。だからでも、心配するのやめてよって言うと、相手を非難することになっちゃうので、そうじゃなくて、どうしていいかわかんない。良かれと思った相手はやってくれてるんで、いや、そうじゃなくて、私が欲しいのは応援なのよっていうのを、
そっかそっか。
心配ありがとう。でも、私は応援が欲しいから、心配するんだったら応援してくれるって、お母さんとかね、友達でも誰でもいいので、言うと、相手も気分を害せず、
いいで
害
す
さず
ね。
に、そう、変えてくれると思うので。
応援の心でいきましょ
はい、応援の心で。ということで、ネガティブな、ね、抜けられない人は、もう、考え始めた、長時間経っちゃうと抜けられないので、まず早めに意識を切り替えるってこと。で、そもそも気づいてない方はセッションを受けましょう。っていうことです。はい、以上になります。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。